二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。今年2022年は南部美人創業120周年ということで、二戸宝探しは南部美人の宝探しを進めてきましたが、いよいよ今回がラストです。これまで南部美人が歩んできた歴史や今現在取り組んでいることをお聞きしてきました。さて今回はこれからの南部美人について、そして地域の皆さんに向けてのお話を聞いていきます。まずはこれからの南部美人、これからの二戸市について、5代目蔵元久慈康介さんにリモートでお聞きします。康介さん、これからですね、まあ、うん、南部美人さんもそうですけども、取り組んでいくべきことっていっぱいあるじゃないですか。
まあ、あります、あります。
世界的に言う SDGs とか、例えばこう康介さん的にはどういうことを考えてますかね。
実はあんまりここで喋るとさ、この後120で発表する話だからさ、
あ
んまり
詳
しく喋れないんだけど、
はい、
まさに SDGs に関しては、はい、取り組みを今でも進めてるんですね。ビーガンを取るっていうことは基本的にSDGs にも絡んでることだし、
はいはいはい、
あとは瞬間冷凍、のもう SDGs の推進につながってるんですけど、まあ、そんなの一部なんだけど、うん、我々とするとやっぱりカーボンニュートラルと、あとはその酒を作る、お酒を作る水、
はい、
水環境への今後やっぱりそれをきっちり大事にしていきたいっていう、その2点に関して120周年を機に取り組みを進めていきます。あんまりここで喋るとちょっとあれなんだけども、はい、まあ具体的に言うと、電力を今馬仙峡蔵が非常に大きい蔵が建ったので、その電力に関しては太陽光発電を馬仙峡蔵に全部入れます。
はいはいはい、
大きい蔵の屋根に全部太陽光を入れて、それで全部は電力賄えないんだけども、それで約6割から7割の電力賄っていきますよと。あと お酒をその仕込む際にお米を洗うっていう作業をするんだけども、
はい、
その米を必ず洗うんだけど、その洗った排水っていうのが非常にやっぱり環境負荷かけてるんですよ。
あ、
浄水かけてやるんだけども、それでも環境負荷だよね、相当の。でボルビックの水源が枯れてるんですよ、実を言うと。
そうなんですか。
去年ですね、そう、うん、だから今ボルビックないんだよね、日本に。
あ、
もうボルビック水源がなくなってるから、は
い、
だからボルビックの水源が枯れるっていう、その世界で見たらさ、 SDGs クイズにも出てくるけど、
はい、
飲める水って地球上にどのぐらいあるかって言ったら、たった 3% しかないんだよ。
そうなんですね。
たった 3% しか飲める水ってない、
はい、
それに80億人が群がってるわけで、
うん、
で酒造りなんていうのはそのたった 3% の水を使って米洗ってそれを全部捨ててるわけだ、
うん、
酒造りで最も水を使うのは米を洗うところなんですよ、はい、酒の仕込み水とかじゃなくて、もう酒で使う水の中の8割がその洗米で使っちゃうんだよね。だからそのぐらいそこに水に負荷をかけてる、水を使ってる、はい。日本だと水って湧いてて当たり前で、水道をひねったら水が出てくるし、井戸水もあるし、湧いてきて当たり前だけど、それは当たり前じゃなくなる時代がこれから来るんだから、
はい、
そうなった時のためにその水環境を守るっていうところで、我々は今後米洗いをしない酒造りをしていこうと思ってる。
へー、はいはいはい。
要は無洗米化です。
うん、
それを今技術的に今精米会社と一緒に取り組んでて、その第一弾の発表を120周年の記念式典と祝賀会でやります。
なるほど。
無洗米の酒を、
うん、
こんな風にできるんですっていうのをお見せします。
へ
で、
はい、
新商品 120周年記念商品、記念商品も無洗米でやります。
ああそういうことか、
うん、そう120周年を機に一気にちょっとすぐにはできないから、
はい、
120周年を機にうちの蔵の米洗いをすべてやめていく方向で無洗米化していくっていうことを大きく120周年の記念式典で打ち出すつもりでいるから、
はい、
だからそこはまず第一の、
うん、
120周年を機に考えていくというか、まあ、蔵元だから当たり前なんですよ。自然環境を守るとか、
はい、
自然環境に対して持続的に永続的にしっかりとした取り組みをするっていうのは当たり前のことで、それを加速、ちゃんと加速させるっていうだけの話、目に見えて加速させていくっていうことですね。あとは当然海外輸出に関しては今人間が住んでる五大陸全部には行ってますから酒が、
はいはいはい、
ただそれは南極大陸ですかね。南極大陸に俺は最後究極酒を持ってきたいと思ってますから、
はい、
ぜひそのせい出して宇宙に行くのは俺の息子の時代でいいかなと思ってるので、
はい、
まずは南極大陸、この、そうですね、この地球の大陸全部を制覇したいっていうふうには思ってますし、うん、
まず地球ね、はい
はい、あとは、まあ南部美人ブランドを日本酒だけじゃなくて、まあ、梅酒、リキュール、クラフトジン、クラフトウォッカっていうふうに取り組んできてますから、また新たな種類、はい、新たな種類で、南部美人のブランドを表現できるようなお酒を作っていくことも今計画してます。何っていうのはちょっと今すぐここに言え、ちょっとまだ言えないんですけど、新たなまた種類も出していく予定ですので、楽しみにしてもらえればなっていうふうに。
あと個人的に気になるのが、はい、
うん、
フードダイバーシティ。
うん、フードダイバーシティね、うん。
はい。ここもこれからまた、さらにってこと
なんですか？はい、これはもう、まあ、これは南部美人っていうよりも、うん、私を含めた二戸の今、サスケベタさん、クジファームさんや小松製菓さんで取り組んでるんだけど、フードダイバーシティっていうのは何かっていうと、かっこよく横文字で言うとあんまり分かりづらいので、
はい、
日本語で言うと、食の多様性です。
多様性。
うん。今、多様性すごく言われてるじゃないですか。
はい、
性の多様性もそうだし、ね、人種の多様性もそうです。多様性を大事にしましょうっていうのは当たり前のことで、それを食でもやりましょうっていうことなんです。
はいはいはい。
日本っていうのは世界から見たら食の多様性が一番遅れてる先進国。
はい。
食の近畿者、食に近畿がある人っていうのは世界の人口の4分の1近くいるんですよ。宗教上の近畿や、はい、
うん、
主義主張上の近畿、そういったものを持ってる人たちがいっぱいいるっていう状況の中で、日本はそれに対応してないと、
うん、
いうことをの中で、じゃあ日本全体がいきなりみんな対応できないんだから、どこかの地域がやっぱりモデルになって対応できるようにしましょうということで、二戸が食の多様性を表現できる地域として、フードダイバーシティ宣言をさせていただいて、うん、今、この2月の段階でもう5店舗、
はい、
ビーガンメニューやハラールメニュー食べれる店があるんですよ、二戸に、
うんうんうん、
盛岡ですら 2,3 店舗しかないのに
さ、はいはい、
でこれが今10店舗以上にしていくっていうのを今やってます。
うーん、
選べるっていうことにを大事にするっていうことです。これは全てこれから、はい、コロナ後に復活するインバウンドの観光に向けてやっていくっていうことですね。
うん、
いやだからといって二戸に住んでる人たちがそういうのとビーガンのお寿司食べれないかとか、ビーガン の鉄板焼き食べれないかってそんなこと全くなくて、
はい、
別に普通に美味しく食べれますから、ぜひ食べてみていただければ。
うーん、そう、選べるってことなんですもんね、はい、
そう、選ぶことができるが大事なんですよ、
はいはい、
それが今の日本の食の中ではできないんです、そういう食の近畿者の人たちには。
うん、
それをこの町に来れば全部選べるんだよっていうことを大々的に喋っていって、うん、そして、東京に来た外国人たちが全然違う地域に行かなくてあそこに行ったら選べるよねと、今日10人で旅行に来てるけど1人ビーガンがいて1人ハラールがいるから店選ぶの大変だけど二戸に行ったらそういうのが全部選べるよねと、じゃあ昼飯食いに二戸に行くかみたいな感じ、
うんうん、
でちょっと楽しいから、漆もあるの、カダルテラスすごい温泉が素敵な温泉があるっつって泊まってっていただければいい。だから二戸の町がフードダイバーシティにすることによって、町の中に外国人観光者が溢れるような未来を作っていきたいと思っています、
うんうんうん、
だって観光旅行の目的の一つには食っていうのは必ずあるから。
あります、あります。
だから高橋さんもそうでしょ、まあ、フランス、パリにさ、
はい、
パリにさ海外旅行に行ってさ、エッフェル塔を見て、
はい、
凱旋門見て、飯はホテルに帰っておにぎり食えって言ったらどうする？
嫌ですね。
最悪じゃない、そんなの。
ちゃんと現地のもの食べたいです。
悪いけどさ、フレンチの三つ星行ってくるけど、はい、高橋さんはさ、
はい、
ビーガンだから悪いけど部屋でおにぎり食っときなよって言われたら、はいはぁって思わない？
いや、思います、思
います。3時にまた凱旋門集合ねとか言われたってさ、
はい、
ふざけんなって思いますよね。
はい、
だから、 それはパリではちゃんと選べるから、そういう三つ星 の、 あのレストランに行ってもちゃんとビーガン用のメニューがあるんですよ、当たり前に、はいはいはい、ちょっと遠いけど二の辺に来たらハラールもビーガンも後者もみんな食べられるよっていう風になれば、それを目的に来る人たちが増えるでしょっていうことなんです。で、御所の縄文遺跡はじめ青森の三内遺跡も含めて、はいはい、新しいね世界遺産が生まれたんだから、じゃあどこで飯食うって言った時に二の辺に行けばビーガンもハラールもみんな食べれるから、今日の30人のバスツアーで1人でも2人でもビーガンがいたら、うん、二の辺に来てくれたら選んで食べれるわけですよね。
そうですね、うん、
そしたら1人のビーガンのために29人のお客さん連れてこれるわけだから、
はいはいはい、
そうじゃなければ他のところは青森市とかはそういうのがなければ1人のお客さんのために29人のお客さんを失ってるわけだから、
うーん、
二戸は1人のお客さんのために29人から30人の50人のお客さんを連れてこれる街にしたいと思ってるんです。うん、だから全員ビーガンばっかりが集まる街とかハラルばっかりが集まる街にするんじゃなくて、1人でもいたら他の何十人がついてくるでしょっていう考え方なんですよね。
それがこのフードダイバーシティ、
それがフードダイバーシティ、食の多様性、もっと言ったら食をバリアフリー化するんです。
うん、バリアフリー化、はいはいはい、この選択肢があることでみんなでも楽しめるよっていうことですもんね。
そうそうそうそう、うん、その一人をのけものにする、誰も置き去りにしないっていうこの、うん、フードダイバーシティの概念はまさに SDGs なんですよね。
ですね、う
ん、食の禁忌者を置き去りにしない、誰も置き去りにしない、
うん、
ノーワンリーブビハインドだけか、だから絶対置き去りにしないよと。二戸はどんな人でも受け入れられる、どんな職の人も受け入れられる世界標準の街にこれからなっていくんです。
うん、
それを世界で日本で一番最初に宣言した街がこの街なんです。
なるほど。
120年の歴史の重みもさることながら、これからに向けて目を向けているその姿勢に胸を打たれました。ここで一通メールを紹介しましょう。ラジオネームジョンカネさんです。いつも楽しんで聞いています。今回の南部美人の会では、久慈社長の熱い地元愛と歴史ある会社の深い考えや、代々引き継いできた伝統や意気込みなどもラジオを通じて感じることができました。南部美人の試行錯誤のデザインなども興味があり良かったです。実際にお酒が飲めない私でも3本購入する不思議なお酒と捉えていますが、これからも頑張って人や地域に愛される南部美人を作り続けてください。応援しています。酒は飲めぬが人に酔ってしまう、ジョンカネより。ジョンカネさん、メッセージありがとうございます。今回の放送を通して改めて南部美人が地元に愛される理由が分かりました。番組後半では地域の皆さんに向けての思いを聞いていきます。ということで、この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は先週に引き続きまして、これは稲庭だけで作った曲なんですけど、まあ、ちょっと時間が違いまして、まあ、3時か4時ぐらいですかね、朝じゃないですよ、夕方のですね、はい、なんですけど、これなんて言うんですかね、まあ稲庭岳で、まあすごい好きでね、何回も行ってるんですけど、あそこでなんて言うんですか、一人で、まあ大体曲作るときは一人でいるんですけど、曲を作ってたらもうすごくもう体をこう動かしまくりたくなったというか、この広い中を駆け回りたいみたいな、そんなあの自分の願望も入ったような曲になっちゃってますけども、それではお聴きください。こんなメロディーができました。 はい、こんな感じのねメロディーができたわけですけど、これはねあの音源の方、この音源の方でもどこどこと太鼓を鳴らしてね、こうもううわーみたいな、このもう稲庭だけは走りますぞみたいなね、そんなイメージになってますので、まあ皆さんそれ聞きながらこう走り回っていただくもよしね、こうなんかいろいろと活用していただけたらなと思いますけど、まあそれも楽しみにお待ちくださいということで、二戸市地域おこし協力隊猿楽でした。
今回の二戸宝探しは今年創業120周年を迎える南部美人について宝探しを進めています。地域とともに歩んできたからこそ地域に愛される南部美人、その社員の皆さんが今現在どのように思っているのかお聞きしました。まずはデザイン担当綱木さんです。
ちょっと最後になんですけど、もともと今回番組で取り上げているのがあの南部美人が120周年
と、ね、
いうことなので、はい、っていうことなんですが、まあ、綱木さんその地元ではないんですけども、はい、なんかこう地元、まあ、二戸にあるこの南部美人、はい、でのこうお仕事をしていて、まあ、実感することとか、
はい、
またこう二戸地域の皆さんに対してとか、一言をいただければと思うんですが。
そうですね、やっぱりなんだかんだ二戸に来たら南部美人に来るみたいなところ、まあ、観光地みたいなところがあるので、もうちょっとそれを頑張って発信できたらなって思います、はい、
120年すごいですよね。
120周年はすごいですね
想像できないですね。
想像できないですね、そんなに経ったんだっていう。
うん、の中の一員でいるわけですからね。今ね、
いますね
続いて営業担当平野さんです。
僕個人的にここ最近かな、特に思うのがついこの間のそれこそニャンブ美人、
はいはい、
あったりとか、はいはい、もっと前サトマンもありました
。サトマンも、うん、
なんかこういろいろコラボもの、
はいはい、
すごい積極的にやってるイメージ。
そうですね、
あるんですよ。なんていうか言い方あれなんですけど、フットワーク軽いというかこう、
まあ何せ社長ですからねまあ ね、直近立つニャンブ美人も、まあもちろんね、
うん、
あの地元のキャラクターという佐藤マンションとかも僕の同級生ですからね。
あ、そうですよね。
グラムの2番目の次男坊、
うん、
はい、秀樹、
うん、
おできっていうんですけど、
はい、
あいつ、まあ元からその佐藤マンションのあのメンバーとは一緒にこうバンドとかやって交流はしてたんで、うん、まあじゃなきゃあの同じ原価同じでそのラベルとかも作って少しぐらい高くしたぐらいじゃないですか、はいはいはい、オリジナルって言ったら、うん、しょうがないから友達スペシャルでいいよ、価格はそのままでいいからって裏話ですけど。
そうだったんですね
お前同じじゃないとやめえからな、同じ値段でみたいない
やいや、こういうことですよね。
そういうことですね、うん、まあでもね、それでも少し、うん、ね、少しずつそういうコラボして、
うん、
少しでも活気づけばね、
うん、
まあ、地元の人たちも喜んでくださいます
し、ね、ですね。まあでもあの非常に何ていうの、地域に根ざしてる感じというか、うん、まあ、あって ね、それで盛り上がりますしね、地元の人たちも、
う
ん、
そうですね。ニャンブ美人もね、すごいあの発売 当日でしたっけか、うん、
はい、
高下さんももちろん
何あったの、ね、きまして、
で、はい、その反響ぶりというかすごいっていうのを聞いたんですけど
、はい、
なかなかねあれを1時間で何百本って売るのは無理ですからね、確実に
ちょっとこう油断してたというか、
いや僕も油断しました、ね、まさかと思いました。
物産センター入ったら、
はい、
なんか列できてるなと思ってこう賑わってるなと思ったら、まさかそれがニャンブ美人の列だと思わなくて、うん、いや
本当っすよね。
うわすごい、
そう、うんうん、
全然いつもだったら猫ちゃんなんかふざけて絡んでくれるんですけど、
うん、
忙しかったみたいです。
あ、
全然こっちに変わってくれなくて。
なるほどなるほどそうか、すごいですね、効果はすごい良かったですね、うん、
ですね、
うん
うん、いやいや、そんないろいろね、あのまだまだ新しいこともチャレンジされてる はい、ようなので、
はい、
ですけども、今後もまたぜひ、はい、
期待しすぎず、はい、してください。
まあ、なのでそうですね、今回番組があの120周年おめでとうのところでの、
いやちょっとふざけた話ばっかりしましたね。
たので
ちょっと砕けすぎちゃったかな。
平野さんからもですね、はい、まあ、改めてなんですけど、
はい、
特にこう二戸地域の皆さんに向けての、
はい、
まあ、これからの南部美人っていうところでですね、
はい、
一つコメントいただければなと思うんですが、
はい、そうですね、まあ、の社長とかやっぱりね、こう真面目な感じでこう120周年とか、まあ、これ地元のことを考えてはもちろんあると思うんですけど、まあ、僕とか、まあ、個人的にはもう楽しく、あの難しくなく、なんかですね、こうより南部美人を親しんでいただいて、まあ、あのなんていうのかな、うん、楽しくなのかな、やっぱり楽しくいろいろこう伝えていって、皆さんがハッピーになれるような南部美人であればいいのかなと思っていますね、はい、
ですね、
はい、
特にまあ地元の皆さんにもそう思ってほしいな、
うん、そうですね、うん、やっぱ地元あってこそのね、
うん
うん、あの南部美人だと思いますので、はい、
これからもぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
懲りずにお願いしたいと思います、はい、
最後に5代目蔵元久慈康介さんに地域の皆さんに向けてのメッセージをいただきました。
南部美人はですね、まあ、あの初代からこの二戸というところで、お酒作りをさせていただいて、この地域の皆さんにたくさん飲んでいただきながら、岩手県内全体、そして日本中、そして私の世代になって世界中にお酒を出していくことができました。これすべて地域の皆さんに愛していただいたから、僕はその先に発展できたと思ってます。で、南部美人っていう会社はですね、最近僕すごく思うのは、東京の銀座とか、
はい、
東京の六本木に会社があっては、ま、あっても全く魅力のない会社で、
はい、
六本木ヒルズの中になんか、会社があったらすごいかっこいいなとか羨ましいって言われるんだけども、僕は全くそんなのは、私たちの魅力にならないと思ってます。
ほう。
我々の蔵はやはり岩手県二戸市に蔵があるから最大の魅力を発揮できると思ってる。銀座で作った酒よりも岩手の風土で作った酒の方が美味しいに決まってるし、そこで歴代代代代々続けて作ってるっていうところに価値があると僕は思ってるので、だからこそ南部美人という蔵、南部美人という会社は岩手県二戸市にしか存在してはいけない会社なんだと思ってます。だからこそこの地域とともにこれからも発展をしていかなければいけないし、この地域とともに、頑張っていかなければいけない。で、私はいつもこう思ってるんですね。南部美人はこの、どんどんどんどん人口も減って、敗退していく、廃れていくって言ったら言葉悪いけども、どんどんどんどん、元気がなくなっていくこの小さな町の明るい希望の光になりたいんですよね、
はい、
南部美人は南部美人があると、美味しい酒があると、今日も大変だった、人口も減ってこの町は苦しいかもしれないけど、うまい酒があると、それは日本酒だけじゃなくて梅酒やジンやウォッカやそういうのも含めて美味しい酒があるんだと、だから今日も楽しい一日だったって思ってくれるような会社になりたい、蔵になりたいなっていうふうに思ってます。この町の人たちの希望の光になりたいんですよね。だからみんながいろんなお客さんに南部美人お土産に持ってたら喜ばれたよ、美味しいって言われたよって言われることが私にとっては至上の喜びです。これが最も私にとっては嬉しいことでもありますので、そういうふうにして、我が町の名物なんだと、我が町の名産品なんだって言っていただけることが最大の私にとっての喜びですから、ぜひですね、これからもそのためにはちゃんと美味しい酒作らなきゃいけないし、ブランド力を高めていかなければいけないし、当然我々も地域と共に一緒になって生きていかなければいけないので、一緒になって頑張っていきますので、どうか120年続いてきた南部美人を130年、150年、200年とこの先もどんどんどんどん続いていけるように、それを後押ししていただけるのは二戸の皆さんしかないと思ってますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということで、まあ、カショペ FM としてはこの先も、蔵の道でたくさん康介さんはお話しされると思うんですが、
あれ、蔵の道、なんかもう番組終わったんじゃないですか。
まだまだ続いてほしいんです。
あ、まだ続いてるの、はい、あの番組16年とかだってさ、カシオペア FM ができた時からやってんだよこの番組。そろそろさ、ね、みんな飽きてるって。俺の声、
いや飽きてないっすよ。
大丈夫かな。
大丈夫っす。めちゃめちゃ、はい、人気ですから。
そうかな。もういいよって言われないように頑張りますよ、じゃあ。
引き続きすいません、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということで、今回ナム美人久慈浩介さんにお話を伺いました。すいません、長いこと、インタビューしてきましたけども、
ありがとうございます、はい。まあ、120周年区切りの年ですけど、はい、頑張っていきますので、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
南部美人創業120周年ということで、どっぷりと南部美人についての宝探しを進めてきました。地元への愛、地域の皆さんへの思い、たっぷりとお話を聞くことができて非常に面白かったです。改めまして、120周年おめでとうございます。さて、二戸宝探しは令和4年度も続いていきます。引き続き高下隆弘が番組を担当しますので、よろしくお願いします。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下隆弘でした。